ヨハネの福音書1章14節と15節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ。私の後に来られる方は私に勝る方です。私より先におられたからです。と私が言ったのはこの方のことです。イエス様は様々なお名前で呼ばれています。マタイの一章一節ではダビデの子、同じく二章二節ではユダヤ人の王、マルコの一章一節では神の子、ルカの二章十一節には今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストですとありまして、救い主、主キリスト、三つのお名前が書かれていますね。ヨハネ一章一節ではイエス様は言葉、また神と呼ばれています。一章九節では光、そして今日の箇所ヨハネの一章十四節では一人子と呼ばれています。一人子、この呼び名にはどのような意味があるんでしょうか。一人子、モノゲネースというのが言語なんですけれども、これにはまず生まれたものという意味があります。イエス様が作られたのではない、神から生まれたお方であるというのです。世界のあらゆるものは神様によって作られました。目に見えぬものばかりでなく、目に見えない天の御使いも神様に作られた被造物です。神様だけが創造者で、他のすべては被造物。神様と神様以外のものとは、創造者と被造物という関係にあります。しかしイエス様は、神様によって作られたものではない。神様から生まれたお方。ヨハネ一章の一節から三節に、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。はっきりとイエス様が創造者であり、神様であると教えられています。一人子という名前。それには特別な存在を表す。そういう意味がありますね。言語のモノゲネースっていうんですが、このモノっていうのはモノレールというのがありますよね。レールが一つしかないからモノレールっていうんですが、一つという意味があります。でもここではモノは一つというよりは特別な、独特な、英語で言えばユニークという意味があるのです。一人子は一人っ子ではありません。一人っ子というのはたまたま兄弟姉妹がいなかっただけで、兄弟姉妹を持つ可能性はあったわけです。しかしイエス様の場合は、他にイエス様と同じような神の御子が何人もいると、そういうことでは決してないのです。イエス様はただ一人のユニークな存在、ユニークな神の御子です。一人子の一人というのは、英語で言う one、多くあるものの一つではなく、only という意味になります。ですから、キング・ジェームスバージョンでは、the only begotten というふうにここが訳されています。それから、English Standard Version では、the only son と訳されています。どちらも only が使われています。新共同訳という訳があるんですが、これは独自の独という漢字ですね。それをあってまして、ひらがなで一人語と書かないで、漢字を使って一人語と書きます。Only son という意味がよく表れていると 決して one of many sons ではないのです。日本では子供が並外れた才能を発揮しますと、神のわらべと書いて神童と呼ばれます。唐で神童、十五で祭司、二十歳過ぎればただの人っていう、こういうザレ言葉、そこに出てくる神童ですね。また、他の人が真似できないような高度な技術を神業と言いますね。ビジネスの世界で顧客にうまく対応することを神対応。もう何にでも神様の神をつけるんです。そして優れた人物は、その人の死後、神様に祭り上げられます。菅原道真は、平安時代の人で、学者一家に生まれました。子供の頃から才能を表し、それこそ神童と呼ばれていました。醍醐天皇の時、右大臣にまで上り詰めたのですけれども、左大臣の藤原時平の讒言、それによりまして、罪もないのに九州に左遷させられました。道真の死後、彼を中傷した時平が病死します。そして道真が九州の太宰府に左遷されるそのことに関わった朝廷の人々が相次いで亡くなっていく。また洪水や干ばつなども多く起こる。そういうことがありましたので、人々はこれは道真のたたりであると考えました。で、それを鎮めるために、京都に北野天満宮という神社を建てまして、道真はその神社の神様、天神様と呼ばれるようになりますけれども、この神様になってしまうのです。で、全国に天神様を祀る神社というものがもうたくさんできるようになりました。菅原道真は、学問の神様とされていますので、受験期になりますと、日本各地の天満宮、その社殿は合格祈願の絵までいっぱいになるのだそうです。しかしイエス様が神様と呼ばれ、神の独り子と呼ばれるのは、イエス様が優れた人物であったから、後になってから神の子として崇められるようになった、というのでは決してありません。聖書は創造者である神様と被造物である人間とはっきり区別しています。どんなに優れた人物であったとしても、被造物は被造物、人間は有限で、創造者であり無限の神様と同じように扱われ礼拝されることはありません。ヨハネの福音書がイエス様を一人子の神と呼ぶのは、イエス様が実際に神の一人子であるから、御子なる神であるからなのです。イエス様は人であったけれども神様になったものではなくて、イエス様はその逆に神であられたのに人になられたお方なのです。325年、ニカイア教会会議で採択されましたニカイア信条はイエス・キリストについて次のように告白しています。主は神の一人子、すべてに先立って父より生まれ、神よりの神、光よりの光、誠の神よりの誠の神、作られることなく生まれ、父と一体、すべては主によって、作られた。この言葉のほとんどはヨハネの福音書から取られています。ニカイア信条は何か新しいことを言っているのではありません。聖書が教え、人たちが伝えたイエス・キリストへの信仰をそのまま語り確認しているだけです。クリスマスはこのイエス様のご降誕を喜び祝う時です。イエス様が一人子なる神である。このことがわからなかったら、クリスマスはイエス様の誕生パーティーで終わってしまいます。そしてそのうち、もうイエス様のことなど忘れてしまって、クリスマスは年末を楽しく過ごす行事になってしまうのです。クリスマス、 これは Christ と Mass が組み合わさってできた言葉です。キリストへの礼拝の時なのです。イエス様を神よりの神、光よりの光、誠の神よりの誠の神として礼拝する時です。キリストが礼拝されることのないクリスマスは本当のクリスマスではありません。さて、独り子。この呼び名はさらに意味があります。それは父なる神様とイエス様との愛の結びつきを表す言葉なんです。ニカイア信条の中にイエス様が父と一体という言葉がありましたね。この父と一体という言葉にはイエス様が一人子なる神として父なる神と等しいお方である。そういう意味がありますが、そればかりでなく、父なる神と一人子なる神とが愛において一体である。ということを言い表しているんです。イエス様は一人子として父の愛を一身に受けておられたお方です。イエス様のバプテスマの時、父なる神様はイエス様に言われました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。一人子、この呼び名は父なる神様の愛を表します。ヨハネの 5-20 でイエス様はこう言っておられます。それは父が子を愛し、ご自分がすることをすべて子にお示しになるからです。一人子なるイエス様が父なる神様の愛を証ししておられる言葉ですね。それと同時にこういう言葉もあります。ヨハネ 14-31、 それは私が父を愛していて父が命じられた通りに行っていることを世が知るためです。父なる神様が御子を愛されただけでなく、御子が父を愛されたということがはっきりと書かれています。父なる神様が一人子をイエス様を愛されたように、イエス様をまたお一人の父を愛されました。聖書は神は愛であると言っていますけれども、愛は一人ぼっちでは成立しませんね。愛には対象が必要です。また愛は一方通行だけでも成り立ちません。愛し愛される、互いに愛し合うことによって成り立つのです。神は愛であるというのは決して抽象的なステートメントではありません。父なる神様と一人子なる神様は永遠の先から愛し愛される関係の中にありました。神様は実際に永遠の先から今に至るまでも愛し愛されて来られたお方です。神様は一人子を愛されたその愛で私たち人間を愛してくださった。ヨハネ 3-16、 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ 3-16 は神様の愛を語っている最も素晴らしい箇所だと言われますが、その神様の愛を語るときに必ず使われるのが一人子という言葉なのです。ヨハネの手紙第1の4章9節でも神様の愛を語るのにイエス様を一人子と呼んでいます。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。父なる神様が何者にも変えることのできないただお一人の御子を世の人々の救いのために使わせてくださった、ここに神様の愛があります。神様の私たちへの愛があります。一人子という呼び名には、神の御子への愛、そして御子イエス様を通しての 私たちへの愛を表すものなのです。イエス様に一人子イエスよと呼びかける賛美がありますけれども、私たちもイエス様に一人子イエスよと呼びかけてみましょう。そうするなら、父なる神様がどんなにか私たちを愛してくださっているか、神の一人子イエス様がどのようにしてその愛を私たちに届けてくださったか、そのことを思い見ることができると思います。ヨハネ 3-16 で、神は実にその一人子をお与えになったと言われていますが、このお与えになったという言葉は究極的には十字架を指していますね。父なる神様は永遠の愛で愛し続けた一人子の命さえも世の救いのために差し出してくださったということです。それは言い換えれば、神様が罪の中に苦しみ滅びるしかない者たちを御子を愛するのと同じ愛で愛してくださったということです。そして一人子が私たち罪人の身代わりにその命を差し出すためには、まず人となる必要がありました。それで一人子イエス様は人となって世に来られた。それがクリスマスですね。クリスマスは私たちにとって救い主が来られた喜びの日です。けれども、父なる神様にとっても、一人子イエス様にとっても、それは喜ばしい日とは言えないと思うのです。父なる神様が一人子を手放す日、一人子が父の愛から引き離される、それを覚悟しなければいけない、その日だったからです。しかし、一人子は人となってくださいました。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉であるイエス様にとって、この世は決して心地よいところではなかったと思います。永遠無限の方にとって、そこは窮屈な場所だったでしょう。聖なるお方にとって、この世はあまりにも汚れ、醜い場所であったに違いありません。しかし、一人子イエスは人の世に住んでくださいました。それは私たちを罪の世から罪も死もない天へと導くためでした。イエス様はご自分が一身に受けていた神の愛を携えて世に来てくださいました。ご自分が受けておられる神の愛を私たちにも分け与えるためでした。神様はその愛によってイエス様を信じる者に神の子供となる特権を与えてくださった。神様はイエス様が持っておられた神の子という身分を信じる者にも分け与えてくださった。本来はただお一人のユニークな一人子であるイエス様が兄弟姉妹を持つ。弟や妹たちの一番上のお兄さんになって、ご自分を信じて神の子供になった弟や妹たちを愛し、守り、彼らの模範になり、導き手となってくださった。一人子であるお方が、一人子であることを捨てて、私たちの一番上のお兄さんになってくださったというのは、何という愛でしょうか。このように神様が一人子を愛された愛は、クリスマスにこの地上に形をとって現れました。全世界に示され、明かしされました。クリスマス。それは神が一人子を愛された愛で、私を愛してくださっている、そのことを知る日です。その愛を確信するときです。今年のクリスマス、イエス様が神の一人子であることを思い見ましょう。そして、その一人子をお与えになったほどの神様の大きく深い愛をさらに見出したいと思います。神が私たちに与えてくださった 希望、平和、喜びとともに、一人をイエス様を通して与えてくださった。この愛を多くの人々に知らせていくものになりたいと思います。その愛に応えていくことができるものになりたいと願います。祈りましょう。父なる神様、今日私たちはイエス様が一人子と呼ばれていることの意味を学びました。そこにあなたの大きな愛が示されていることを知りました。イエス様のうちにあるこの愛を私たちがさらに見出し、その愛に行こうことができますように。またこの愛に生かされ、その愛をもって人々に接することができますように。この愛を証しすることができますように、導き助けてください。あなたの一人をイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。